島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
本日は FM 喜多方の増山えりがお送りいたします。まずは県内の情報です。双葉町から町民参加の復興まちづくり計画策定7000人の復興会議開催のお知らせです。双葉町が再生復興していくためには一人一人の生活基盤が再建されなければなりません。そのために町民誰もが参加でき、復興まちづくり計画を策定する集いを7000人の復興会議と名付け開催します。日時は平成24年9月16日日曜午後1時から5時頃までです。場所は新潟県柏崎市産業文化会館2階第2会議室です。お問い合わせ参加申し込みはみんなでまちづくりサポート本部電話0120-805-346です。以上、双葉町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は塩川町で古川石材店を営んでいる代表取締役の古川義弘さんと、長男であり専務の古川和弘さんにお話を伺ってきました。古川石材店では全国優良石材店の会の命の復興計画事業の一環である東北地方の太平洋沿岸部に設置されている津波記憶石の製作に取り組まれています。津波記憶石は犠牲者を追悼し、津波の教訓を後世に伝えるため岩手県釜石市と宮城県気仙沼市に合計3基建てられ、古川さんは第4号から第25号の津波到達地点へ建てられる22基の製作を行いました。お二人に製作への思いを伺いました。
古川さんが製作された22基は釜石市の東仁地区の津波到達地点に建てられたそうですけれど、津波記憶石の製作を行うことになったきっかけを教えてください。
はい、テレビで、一つ津波から逃げるときに津波記憶石の手助けがあったっていうのを見たんですね。でそれ以降、私も石屋で石を扱っているので、そういう仕事ができないかなっていうことをずっと考えていたんです。でそれからすぐではなく10ヶ月ぐらい震災から経った後に津波石の実行委員会のスタッフの方とちょっとお話をする機会があって、実はこんな計画があるんだけど、どうですかっていう、話を受けたんです。でそれまでの津波石っていうのはすごく大規模なものが多くて、なかなか、うちのようなところでは難しいようなものが多かったんですけど、今回というのは津波到達点に建てる石碑だったもんですから、十分うちでも対応が可能だと思ったし、そこでそんな話が来るっていうのも一つのご縁だと思ったので、その話をきっかけに、制作を受けようという思いになりました。
ではこの22基を制作するにはどのくらいの期間がかかったんですか？
期間としても実際石を切り始めたところから、
文字掘りまでで2週間、
2週間中かでできましたね。これは石を普段から使っているものからするとかなり大急ぎ、本当はありえないような短期間でしたね。
では制作されている時はどんな思いで作っていましたか？
そうですね、もう納期がすぐそこに決まっていたので、まずはそこに確実に全部間に合うようにっていうことと、それとやっぱりそれを見てその地区の人が喜んでくれること、そして記憶に残しておいて、いざという時にそれを頼りにしてくれるっていうのを思いながら作りましたね。
やっぱりずっと残り続ける石に、古川石材店という名前が残るということにもやっぱり喜びを感じますか？
そうですね、これはやっぱり石っていうのは簡単にはなくならないものですから、ずっとそこに名前が入って残り続ける、しかも地元ではなく、行ったこともないような遠いところに残るっていうのはすごく嬉しいというか誇りに思える仕事ですね。
設置をしに行った時は釜石市の方たちからはどんな声がありましたか？
そうですね、まずは皆さんいつ来るんだいつ来るんだともう首を長くして待っていてくれて、 まずそれを聞いてすごく嬉しかったですし、その、まあ、22箇所を縦に行ったんですけど、そこに1箇所1箇所行くたびに地元の近所の方たちが出迎えてくれて、でいろんな当時の話を聞かせてくれたりとか、今、まあ、みんな頑張ってやってるよっていう話を、まあ、聞かせてもらえる中で作業をするっていうのはすごく幸せな時間だったと思いますね。
現在も記憶石を作られているということですけれど、やっぱりこう釜石市のその喜ぶ姿を見たので、今回作るにも意気込みをさらに増したというところもありますか？
そうですね、もちろんあの最初はなかなか反応がわからない中で作っていたんですけど、やっぱり実際縦に行ってそこの方たちの喜び姿を見ると、やっぱり気持ちはもっともっと強くなって、これは必ずやってあげなきゃいけないっていう気持ちにはもちろんなりますね、はい、
やっぱり次建てるのは同じ福島県ということで、何か思うこともありますか？
そうです、まあ、できればうちの方も最初は福島県内でっていうことを考えていたんですけれども、なかなか状況がそううまくはいっていなかった中で、前回まあ釜石に行ったんです。でそれを見て福島の方から連絡を受けて、まあ、今回こうして作業ができているっていうのは本当に幸せなことだと思うし、やっぱり最初の話を受けたっていうことは本当に良かったと思ってますね。
では最後に津波記憶石に込めた思いをお願いいたします。
まあ、思いはもちろん津波を伝えつないでいくっていうことで、まあ、もし津波が来ないっていうのは一番いいんですけど、万が一来た時にその石碑を頼りに一つでも多くの命が助かってくれればいいと思って作りましたし、これから作るものに関してももちろんその思いは変わらないというふうに思ってます、
はい、そうですね、やっぱりその石そのものっていうのは結局永久不変のものというふうに考えてもらっていいと思うんですよね。でそれで今回釜石の塔にという地区に設置させていただきましたけども、実はそこの地区っていうのは明治の大津波、昭和の大津波の時にやっぱりあの津波記憶石っていうのを設置されてるんです。で今回の津波でその明治と昭和の津波石も一緒に流されまして、で今回その明治と昭和とあと平成の津波石を一つの場所に設置されたっていうこと、結局その文書とか紙っていうのは災害あればなくなっちゃうかもしれませんけども、石っていうものはなくなりません。それだけやっぱり人の気持ちの中にも残るし、後世にもきちっと残せるものであるということで、やっぱりまあこの仕事をさせていただけたという誇りにはなるかなと思ってます、
ね、釜石市の明治時代と昭和時代の津波記憶石と一緒に並べられた今回の津波記憶石には、100回逃げて100回来なくても101回目も必ず逃げて、悲しくて前を向くことができないときは無理をせず横を向いてみてください、いつでも仲間や家族が一緒にいますなど、釜石市の子どもたちから後世へ伝えたいメッセージが刻まれていました。石を扱うものとして何か役に立ちたいという思いから石材の費用も負担し制作に取り掛かった古川さん、古川石材店と刻まれた津波記憶石が今度は福島県の南相馬で今回の大津波を後世に伝え続けていくでしょう。今回は FM 北方の増山恵里が津波記憶石を制作している北方市塩川町の古川石材店の制作への思いをお送りいたしました。
福島テオタからプチバンポルテ登場、乗り降り楽ちんスライドドア、便利で楽しい装備がたっぷり、ポルテは全店で試乗できます。ポルテ、アイシス、エスティマ、エスティマハイブリッドの UU ローン 1.9% 特別金利も実施中。お近くの福島トヨタへ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りしました。